京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りいたします。おしゃべりサロンは医療や福祉の専門家のお話を聞いていただく中で、参加者の皆さんとご質問やご意見を交わす市民の皆さんの心の交流の場です。お話は医師で独居高齢者在宅リスナーボランティアグループリスの会の代表の大谷春代先生です。それでは大谷先生と参加者の皆さんのお話をお聞きください。
はい、こんにちは。NPO 法人花パソというところから私たち3人来ました。一応認知症予防ということでパソコンを使った講座と歩くというウォーキングというのをさせていただいております。来年の2月にもここ人町交流館で講座させていただきますので、またご興味がありましたらご参加くださいませ。今日ですね、大谷先生の話聞いて私一つびっくりしたのがですね、普段私もこうパソコンを教えて人前でお話しさせていただいてるんですけれども、自分が気をつけていることは早口にならないように気をつけているんですね。ところが今日の先生の話、すごいテンポがアップテンポでどんどん行かれて、吉本みたいにこの一人漫才じゃないんですけども、喋って一人で突っ込んでということで、すごくテンポが良くてですね、このぐらいのテンポでも、まあ失礼ですけどシニアの方というかがついてこれるんだなっていうのがちょっとびっくり
だ
しました。
なんで早いかというとね、いらんこと言うたやつがみんな忘れてもらうように、丁寧に喋ると残るでしょ。それは困るからね、パッと。いや、本当僕はね、どっちかというと早口なんですよ。講義でも何でも早口なんですけどね。やっぱテンポがね、ゆっくりすると、こちらの話も聞いたことあるんですけど、すごい癒されるんですよ。テンポでゆっくりする人は癒される。で、早い人はね、やっぱりちょっと元気が出てくるところもあるんです。だその辺のバランスやと思います。
そうです。
僕ゆっくり喋れても喋れへん。
もう一つはね、そのゲームをいくつか紹介していただいた中でね、やっぱり自分がちょっとこうできないというか、ちょっとドキマギしてるところがあって、うん、わ当たったらどうしようっていうこの緊張感がすごかったのが、答えをちゃんと言ってくださってどなたにもこうほら言わせられなかったのでちょっと安心したんですけども、うん、緊張感っていうのはストレスになるのか、かえってこの脳の活性化になるのか、
活性化ですわ。ストレスから逃げたらあかんんですよ。ちょっとお話になりますけどね、動物でね、いわゆる自然のネズミね、ドブネズミ、それとそのちゃんとゲージでね、飼ってるネズミずっと飼うでしょ。そしたらもう臓器から免疫力全然違うんです。ストレスのある自然体の方が強いんです。雷が鳴る、食べる餌がない、そういうところで生活してる方が、ね、明らかに臓器も免疫力もある。でちゃんとした兆候を言ってね、時間が空けたら暗くなってで餌もらって、もう全然違います。だからストレスから逃げたらダメなんです。ストレスをやっぱり生かすっていうのも、この間も聞いたら分かりません。皆さんストレスの溜まる人、溜まらない人、溜まらない人があかんって言うてるんです。それは周りの人が溜まってるんです、ね、でそちらは罪が重い。溜まる人は一人自分だけでしょ。周り5人も4人も溜めてるわけや。だから皆さんお宅の方が罪が重い、ね、だからストレスじゃ逃げたらあかん。大事な、ある程度それ溜まりすぎるとね、良くないんですけどね。だから先ほど見た、当たったらどうしようという緊張感ね、そこが大事なんです。でそういうところが逃げて、子供がね、私も試験嫌や、明日英語の試験嫌や嫌やって逃げてると低気に流れて大したものにはなれない。そこをやっぱりね、駆け上っていくというかね、それを克服していく力がないから、今結構ええ加減なんていうかね、子が多いんですよ。そのバイトでもね、ファックスでね、今日休みますって送ってくるんですよ。普通はそんなことしたら迷惑かかるって代わりの人は思うでしょ。何も気にしてない。死とか叱られたことはストレスがないんです。もう逃げてるんです。でもストレス出しました。家帰ってから発散してください。ご主人にぶちまけてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうぞ。最後になります。鳥になりますね。これがストレスなんです。鳥になるって。
すごい鳥です。今ちょっとストレスを溜める側に当たりました。大津から参りました。村上と申します。よろしくお願いいたします。 今馬場先生もおっしゃってましたけども、あの花パソで認知症予防の見込み講座の方に今ちょっと参加させていただいています。私自身は、子育てがちゃんと終わって、息子たちも独立して専業主婦でしてるんですが、もう中にいるのもちょっとストレスたまるので外へ出て今ちょっとパソコンの方でいろいろ勉強させていただいてます。私自身はちょっと長いですけど、ね、いいですか。はい、姑が91歳、先日12月の11日お誕生会してまいりました。で、明日私の母が86歳、またお誕生会で、で父が88歳。はい、
若いね、おたくは。
え、いや、切り捨てて50代です今のところ。
比較的なもんですね。
で、両親はまだ娘ばっかりなんで、ちょっと二人とも出てしまったので、両親まだ二人健在で、母親も父の食事作りながら、まだ対象の人間ですから、寝床の上げ下げも全部まだ現役でやっております。ただやっぱり大病しましたので、できるだけ自分でやれるように頑張っているって。ただやっぱり大病した後は足腰が弱って、で本当だったら若い人だったらリハビリで歩いて足鍛えなさいっていうところなんですけども、年だから先生いいよって言われて、でそれでもちょっと本人はちょっと不安なんで、いつもお風呂上がり寝てからお布団の上でなんてブラブラ体操っていうんですか、両手と両足を上げて50回してるんですね。それを毎日、それぐらいです。あとちょっと数字が好きなもんですから、何ですか、
ありますね、
ありますね、9、1から9までの数字、なんかね、1から9までの数字をね、なんかこう、そう、それをやってます。で、父は同じようなんですけど、なんか言葉を、なんかこう、縦横のクイズみたいなんで、なんかこう、当てはめる、あるもパズルみたいなんですか、なんかそれをやってます。で、できるだけ長生きしていただくようにそのお誕生会とかお食事会とか孫やひい孫をみんなに連絡して集まってワイワイガヤガヤするように、ちょっと脳の方も体の方もちょっとスポンサーは父と母なんですが、
そうやと思った
そうなんです、そうです、もう年金生活なんですけども他使うことがないでしょうからそうです、頑張って使わさせていただいてます。
勝手に
出るんですよ。はい、でもそうやってちょっとね、行くことも元気になるので、ではまたなんかひい孫なんかまだ一番下が10ヶ月なんです。でもやっぱりなんかパワーもらえるとか言って、おばあちゃんにエキス取られるよとか言いながら、でもパワーもらえるとか言ってタッチしたりして、それでちょっと元気になっている、日々そういう生活を送らせていただいてます。
ありがとうございます。皆さん方お話聞いてると、なんか人さんにいいことしてると、かえって人さんじゃなくて自分のためになってるっていうね、いうのがなんか共通してありますね。やっぱりそれが大事かなと思いますね。今日はそういう僕ら思いしてても実践的なね、実際の話を皆さん方お聞きできて、やっぱりそうなんやという、さらにね、その自信を持ったというか、非常にありがとうございました。どうも今日長いことかかりましたけど、どうもありがとうございました。
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りしました。
京都医療福祉ラジオ e ボイスでは、介護、看護、福祉にまつわる元気が出るお話、市民の皆さんの生の声を募集しています。送付先は FM797 京都三条ラジオカフェ、京都医療福祉ラジオ係、ファックスで075-253-6901、詳しくはインターネットで医療福祉ラジオと検索、もしくは電話075-253-6900までお問い合わせください。取材のリクエストも受け付けています。